奥寺山、目くじら山。昔々のお話。日坂の西の外れに八幡神社があった。その神主の八幡様は、碁を打つのがそりゃあお好きだった。今日も囲碁友達の竜王様と朝からずーっと夢中で碁を打っていた。
竜王様の番ですぞ。パチリ。ちょっとお待ちを、パチリ。
竜宮から竜王様が、この八幡へご家においでくださり、嬉しく思っておりまする、パチリ。
ご同様ご同
様。私も八幡様のお相手が何よりも楽しくってね、
パチリ。
こんな調子で、いつもいつもお二人は、碁を打つのに夢中だっただよ。そこへ今日は、脇宮のお姫様がの、お茶を持って来られた。竜王様、お父様、もう夕方でございますよ。お昼も召し上がらないので、心配してまいりました。
そう言った。やっとお二人は、碁を打つ手をやめた。おうおうおう、これは姫様。しばらくお目にかからないうちに、まあ、美しくなられた。はあ、まばゆいくらいじゃ。こんなに美しい姫は、竜宮にはおらぬ。
竜王様の、ご打ちも忘れ、姫に見とれていた。八幡様、なんと言われても、もうお耳に入らん。散々負けてしまって竜宮へ戻られた。それからというもの、竜王様は寝ても覚めても姫のことん頭から離れんくなっちゃって、とうとう寝込んじゃった。竜宮の魚たちはみんな心配しての、歌や踊りやといろいろお慰めしたが、竜王様は、とため息をつくばっかり。家来のクジラが竜王様のお気持ちを聞いたら、八幡様の姫が忘れられんとおっしゃるもんで、そいじゃあわしたち二頭のクジラが使者として姫様を嫁に迎えに行ってきましょう。ということになっての、二頭は八幡宮へ向かって出発した。遠州名だから太田川を遡り、それから途中山口の川を遡って八幡様の近くまでやってきた。大きなクジラが山口の川を逆に泳ぐので川の水は逆さに流れた。川の近くの百姓仕事をしていた衆は大きな化け物に川を遡っていくのでおったまげたそうな。そう。その時、川の水が逆に流れたことから、山口の川の名前を、坂川って呼ぶようになった。さあ、と一丁ほどで、八幡宮だというところで、クジラたちは少し疲れ、塩を欲しくなったので、おっぽで川の底をピタピタピタッと叩くと、竜宮から塩気がぐーんと送られてきた。この辺りの川を今も塩井河原って言って塩気のある水が出るそうだに。さあ元気を取り戻した二頭は一気に神社めがけてぐんぐんぐん、ぐんぐんぐんと進んだそうだよ。さあ八幡宮ではそりゃ大騒ぎ。大きな化け物ん。鳥居の前にいるぞ。と近くの衆は遠巻きにしてクジラを珍しそうに見ていた。二頭のクジラは大きな声で、竜王様のお使いで竜宮からやってまいりました。八幡様の大事な姫様を嫁様にもらい受けに来ました。お願いします。お願いしますとそりゃあ丁寧に何十ペンも頭を下げた。そいだけが八幡様は、
目に入れても痛くないほど可愛がってる姫を絶対に手放すつもりはないもんで。
ならぬならぬ、それはならぬ。姫はわしの宝だ。誰にもやらぬ。竜王様でもこれだけはならぬ。
そう怒鳴っただね。二頭は、そいじゃわしらの役目が果たせませんと、何回も何回も地面に頭をすりつけてお頼みしたけが、八幡様は、ますます怒っての。とうとう、クジラたちに碁石を投げつけた。クジラもこうなったら、姫を奪うしかないと、大暴れ。天に向かって黒雲を呼んだ。雷が鳴り響き、七日七晩大暴れしたけが、クジラたちの目に碁石が当たり、目ん見えんくなったクジラたちは、とうとう息絶えてしまっただに。姫様がね、隠れた奥宮のある北の方は、暗闇が続いたもんで、そのあたりを、真っ暗闇の暗闇というようになったそうだに。姫様は、山になったクジラをご覧になって、涙を流し、私のためにかわいそうなことをしましたね、と言っただよ。今でもその山を掘ると、ごぼごぼって碁石が出てくるって、八坂の年寄り衆は言ってるよ。この二つの山を、おくじら山、めくじら山って言うが、どっちも畑になったり、削られたりして、ちょっと寂しくなったよ。おしまい。